今日恵みをいただく御言葉はダニエル書の2章17節から23節です。ダニエル書2章17節から23節。それからダニエルは自分の家に帰り、彼の同僚のハナヌヤ、ミシャエル、アザリヤにこのことを知らせた。彼らはこの秘密について天の神の憐れみを乞い、ダニエルとその同僚が他のバビロンの知者たちと共に滅ぼされることのないようにと願った。その時、夜の幻のうちにこの秘密がダニエルに掲示されたので、ダニエルは天の神を褒めたたえた。ダニエルはこう言った。神の皆は常しえから常しえまで褒むべきかな。知恵と力は神のもの。神は季節と時を変え、王を廃し王を立て、知者には知恵を、理性のある者には知識を授けられる。神は深くて計り知れないことも、隠されていることも表し、暗黒にあるものを知り、ご自身に光を宿す。私の先祖の神、私はあなたに感謝し、あなたを賛美します。あなたは私に知恵と力とを賜い、今私たちがあなたに恋願ったことを私に知らせ、王のことを私たちに知らせてくださいました。アーメン。それではお祈りをいたします。愛する主よ、あなたは王を立て、また王を廃し、知者には知恵を与え、理性のある者には知識を授けられるお方、あなたはすべてを支配しておられる方です。今日我らはそのあなたに仕えるものとして、あなたからこの御言葉から知恵をいただき、時を計る知識を与えてくださいますように、また私たち自身があなたの似姿としてのその性質をますます豊かに身に帯びて、あなたを伝えていくことができますように、どうか助けてください。この語るしもべの唇を、またこの者の思い、心、体をすべて整え、あなたの御言葉を語るにふさわしくしてください。またこれに預かる一人一人の耳を清め、あなたの御言葉を聞き、信仰を持って取り入れるものとしてください。これからすべてをあなたに期待し、我らの主イエス・キリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。このダニエル書の、鍵となることは、それは神様が全てを支配しておられるということです。ダニエル書の1章2節において、主がユダの王エホヤキムと神の宮の器具の一部等を彼の手に渡されたので、彼はそれをシヌアルの地にある彼の神の宮に持ち帰り、その器具を彼の神の宝物蔵に収めた、書いてあります。イスラエルのすべての宝物をこのバビロンという国に移したのは一体誰か、そして一体誰がこのバビロンに王を立て、また王を廃されるのか、これ誰でしょうね。神様ですね。神様が全てを支配しておられます。イスラエルの人々からすれば、自分たちが負けた、神が見捨てた、そういうふうに思っているかもしれません。人は思います。神がもしいるならば、なんでこんなことが起こるんだろうか。こんなことが起こる原因を作ったのは実は人間の側なんですね。人の側がその災いに値することを続けたから。そして神様の言葉、神様の示し、印、それを一切無視して、自分の好き好むことを、して、でそれでその結果その身に災いを負う。 でその結果、ね、災いによったらこんなことをする神はいるんだろうか、ね、もう本当に終わりの時代になればなるほどに人々が心を固くなにしてですね、災いがもろもろ起こるとするならばますます心を固くなに、ね、神様に怪我仕事を言って、ね、自分の行いを悔い改めようとしない、ね、そういう時代が来る。もう啓示録の方にあらかじめ示されている通りなんですけども、今の時代においても、ね、本当にそのようなことが起こっております。なんでこんなことが起こるんだろうか。いや、もっともっと起こるでしょう、ね。マタイの福音書24章、ね、まあ小さな啓示録とも言われております、ね。世の終わりに起こるべきことがそこに書いてあります。ますます、ね、地震や飢饉や戦争の噂を聞くことでしょうし、また困難なの時代がやってきます。人々の心が冷たくなっております。ね、まさに今そういう時代ですけれども、しかしそれは、ね、終わりの始まりに過ぎません、ね、終わりの前兆に過ぎません。そしてこの福音は全世界に触れ広められて、それから終わりの日が来ます、ね、もう福音は全世界にもうすでに広められ尽くしたようなところがあります。そしてさらに、ね、そこから神様はまたさらに時を計られて、そして、ね、人々をこの御言葉によって試すんですね。まさにこれからそのような時代になっていくんですけども、その中において神の民が、ね、何をなすべきか、今日はこのダニエル書から学ぶんですけども、ね、ダニエル、彼とまた3人の友達、ね、ハナヌヤ、ミシャエル、アザルヤ、またバビロンにおける名前はシャデラク、メシャク、アベデネゴなんですけども、そのダニエルと3人の友人たち、彼らは祈りました。この王様、この王様とても無茶なことを言ってきます。私が見た夢、それを解き明かしてほしいって言うんですけど、しかしその夢の内容を教えてくれない。夢の内容は教えないけども、しかし夢の内容を解き明かせ、そうしなければ死刑だ、ね、そのようなとっても無茶なことを、ね、言ってきます。これ、ね、人間には解き明かすことは到底できません、ね、もう人間の占い師とか、また星占い師、そのような類の人たちは、ね、人から何か聞いたり情報をある程度集めたりしてから、その、ね、将来を、ね、まあ、適当なことを言って占ったりすることをするんですけども、けれどもその一切の手がかりを王さんは教えてくれない。これはね、人の夢を解き明かす、人の夢を見た夢、それは、自分、ね、見た本人しかわからない、けれどもその本人もわからない夢、それを解き明かせ、これは本人にもできないですし、またましてや占い師とかそういった類のものには一切できないことです。占い師も、ね、また呪術師も万能ではないんですね。しかし唯一万能なるお方、それが私たちの主です。この私たちの主、このお方に不可能なことはありませんし、わからないことはないんです、ね、この主に向かってダニエルたちは祈りました。主に憐れみを乞い願いました。蒼天礼拝においてね、御言葉のメッセージがあり、また賛美の捧げ物があり、そしてその後に皆さん自身の祈りの捧げ物をしておりますね。主に乞い願うこと、これが今この時代、この日本の中において、ね、求められております。この日本のために祈るべきです。時代のために祈るべきです、ね、祈ること、主に乞い願うこと、主に憐れみを求めること、それが皆さん一人一人の役割です。先週、ね、キム・ヒョンジョン博士のセミナーが行われ、そして本当に参加された全ての人たちが本当に目をキラキラして、そしてセミナーが終わった後も本当に、ね、とても素晴らしいセミナーでした、ね、ぜひもしこういう機会があったら、またぜひぜひ呼んでください。御言葉をそのまま解き明かすということ、ね、解き明かすというよりもヘブライ思考により御言葉の中にある、ね、込められている、まあ、キアズム構造、それを把握して、そしてそこから主がおっしゃりたいことを、それを、ね、私たち自身がそれを知って、ね、 A に対しては A ダッシュ、ね、A という提示、また A というところにおける、ね、問題提起、そこに対する、ね、ペアがあるんですね。 A ダッシュが、その A ダッシュのところに詳細が記されており、またその問題の答えがある。その A ダッシュを見つけることによって主が言われたいことを、それをそのまんま聖書からですね見るんですね。ダニエルたちが、ね、もしここにおいてこの王様の夢、それを適当に、ね、自分で、勝手に解釈して自分の知恵に頼ってそれを言っていたならば、まあダニエルたちは滅ぼされていたことでしょうけども、彼ら神様に恋願ったんです。神様に求めたんです、この答えを。そして私たちも同じです。神様に求めるべきです。御言葉、これがわからないとき、それは、ね、主に恋願い求めるべきです。そしてこの御言葉の中から主が今何をおっしゃりたいのか、この時代において何をされたいのか、ね、それを見つけていくべきです。ダニエルは、ね、祈り求めた結果、ね、その友人たちと一緒に祈りました。その結果主が、ね、人間には到底計り知れない知恵を与えてくださいました、ね、夜の幻のうちにこの王様が見た夢を、その内容もまたその解き明かしも全て示してくださったんです。ダニエルは褒めたたえました。この21節において神は季節と時を変え、王を廃し王を立て、知者には知恵を、理性のある者には知識を授けられる。アーメン。それゆえ褒むべきかなとダニエルは叫びました。一見ダニエルとその3人の友人たちおよび全イスラエル民族はもうこのバビロンという国に捕らえられて、もう蹂躙されて好き放題されているかのように見えて、実はその上で主ご自身が支配しておられるんです。このバビロンの王を立てたものはイスラエルの神主です。ダニエルは、ね、祈る人でした。この後もダニエルは、ね、幻を見せられて、非常に、ね、将来の恐ろしい幻を見せられて、そして、ね、主に、求めました。主に祈りました。またダニエルは、ね、エレミア書という聖書の御言葉からバビロンに、ね、70年が満ちる頃イスラエルに憐れみが施されるということを、ね、聖書の御言葉からそれを見て、そして主に、ね、立って祈りました。ダニエルの祈り、ね、昨日の、手術メッセージでも見ました通り、ある人の祈りはもう超特急で天に届けられて、超特急で天から帰ってくる、ね、しかし別の人は、ね、もうノロノロと祈ってダラダラ祈って、その祈りの答えも遅いで、ある人はもうその祈りがあまりにもダラダラしてもう墜落してしまうような人もいる、ね、信仰の問題です。信仰がある人の祈りはもう超特急で手に立ち上ります、ね、信仰、それは上るというそういう概念があると見ましたね。そして天から帰ってくるのが恵みでした、ね、この恵みと信仰が、ね、これが合致した時、この天からの恵み、また下からの立ち上る信仰、これが、ね、互いが合わさった時何が起きますか。
奇跡です。
アーメン。奇跡が起きます。奇跡が起きるんです。このバビロンにおいて奇跡が起きました、ね、バビロンというもう神を恐れ敬わない国、この国にですね、このダニエルのその夢の解き明かし、全能なる神様から明かされたその解き明かし、その啓示を王様に、ね、そのまま述べた結果、奇跡が起きたんです。このバビロンの国の中において王様はですね、高いくらいにこのダニエルをつけて、そしてさらにその後もうですね、このネブカデネザル王、バビロンの王は、このイスラエルの神主を、ね、褒めたたえることを、ね、それを決心して、ね、もうこの神に拝まない者は、ね、誰でもその手足は切られて、その家をゴミの山とさせる、ね、そのような法令をバビロンに、ね、布告しました。それまで偶像礼拝に満ち、また汚れに満ちたバビロンという国が、この、ね、王様一人が変えられることによって、 その王様一人がイスラエルの神主の栄光を見ることによってバビロン中に布告がなされたんです。イスラエルの神主を崇めよ、ね、たった一夜にしてこの法令が布告されたことによってバビロンが、ね、命令によって、ね、このイスラエルの神主を崇めるしかなくなったんですね。リバイバルが一瞬にして起こりました、ね、こういうことは可能です。神が全てを支配しておられるからです。この日本という国も同じです。それは起こります。今終わりの時代とのその始まりが、ね、本当に始まっているところがあります。全世界に福音が伝えられております。その地の果て、キム先生が言っておりましたね、地の果てはもうアフリカでもあるいは、どこでもなく、もう本当にそれまで宣教師たちが入っていけなかったところ、まあ、南米とかアフリカとかそのところは入っていくことができましたけれども、でもヒマラヤのあの一帯もう3000メートルを超えるともう普通に、ね、平地で生きていた人たちは生きていけないような、ね、高山病がかかってしまうんですね。空気が薄くてそこには宣教師たちはそれまで入っていけなかったんですけども、あのネパールとかあの山地の方、しかしこの間ネパールにおいて地震が起きて、そしてその高山に住んでいた人々、3000メートル以上住んでいたところの人々が降りてきたんですね。降りてきて、そしてこの、宣教師たちが彼らに福音を伝えることができた。地震が起きた時、ね、彼らを助けに来たのはイスラム教のは助けに来ませんでした。仏教の助けに来ませんでした。ただキリスト教の宣教師たちだけが助けに来て、それでその鉱山に住んでいた、その仏僧たちが、ね、僧侶たちがもうこぞってこのキリストこそが誠の神ではないかって信じて、そして高い山に住んでいた全てのね、もう20万以上の人々がイエス様に立ち返った、ね、そのことが起きました、ね、もう宣教師たちが入っていけないところに対しては神様が揺り動かして、ね、降りてこさせて、そして、ね、イエス様を伝える宣教師たちがそこに入っていくことができて、そしてそこの人たちがみんな救われた、ね、もうまさにそのことが起こっております。今日私たちは、ね、知るべきです。主は時を計っておられます。そして今まさにイエス様を信じる人々、ね、これを起こそうと、ね、主は待っておられます。イスラムの人たちも直接ですねイエス様に出会って救われる人々が今起こされております。ユダヤ人たちもそうです、ね、イスラエル人たち彼ら堅くなにイエス様を主とすることをこれを拒んできたんですけども、でも日ごと日ごとですねこのイエスに出会う人たちが増えてきております。まさに今この時私たちは時代のために祈るべきです。この日本の国のために祈るべきです。そして皆さん一人一人が今何をなすべきか、ね、これをよく考えるべきです。何ができるのか、そして主は一体何を求めておられるのか、この時代に対して、ね、国に対して。冒頭では、ね、エレミア書の29章を、朗読しましたけれども、エレミア書29章の、ね、何節において私があなた方を引いていったその町の繁栄を求め、そのために主に祈れ、そこの繁栄はあなた方の繁栄になるのだから。アメン。皆さんが住んでいるところの繁栄のために祈ること、ね、これが本当に今緊急の課題になってきております。セミナーは確かにね先週とても大盛況のうちに終わりました。そして、ね、この後、ね、これから、ねもうまあ、この日本において御言葉教育また、ね、ヘブライ思考それがの足がかりができました、ね、本当に日本において働き人となるべき70名がこの日本の中におります、ね、またバールに膝をかがめない7000人がこの日本の国におります。彼らのためにも祈りましょう。そしてこの国がますますこれから憐れみを受けていくように、そして全世界ね、本当にこの日本という国こそもう地の果てかもしれないですね。福音の種がまかれてもまかれてもね、かたくなに受け入れなかった。しかし主には全てが可能です。主には全てが可能です。 可能です。このお方に求める、ね、ダニエルのように、ね、本当に祈り求める働き手が今求められております。皆さんがその、ね、先方となって、そしてまたこれを、ね、インターネットを通して養いを得ている一人一人が、ね、その先方となって、それぞれの使わされている場所、国々、そして今この日本という国のために祈って、ね、主が働かれる土台を作って、そして働き人として立っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、あなたには全てのことがおできになるお方です。全ての権限、それはあなたに渡されました。あなたが私たちに、もうすでにあなたが権威を与えてくださり、そしてあなたは天においても地においても地の下においても全ての権威が与えられた、あなたが主人と、我らの主人となってくださり、私たちを導いてください。あなたを伝えるということ、弟子を作っていくということ、これこそがあなたの最上の命令です。弟子を作る、そのためにこそ私たちは教え、またバプテスマを授け、そのようにして全ての人々にあなたの福音を伝えるということ、これをし続けていくことができますように、私たち自身が絶むことなく、また心が燃え立たせられて、あなたのその尊き働きに携わらせてください。どうかこれから始まる1週間、またこれから始まる仕事の日々、あなたが一人一人をその仕事の手の技を祝福し、それぞれの霊を奮い立たせてくださり、それぞれがあなたの命そのものを表し、行く先々において良き証ができますように、また行く先々において栄えますように、祝福されますように、どうか助け導いてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。あなたは本当に全知であり全能であること感謝いたします。主よ、あなたはすべての人物ことをあなたの仰せられた通り、あなたは呼び求め、またそれらをあなたの意のまま主を支配することができるお方です。その中唯一人間だけを主よ、私たちに自由意志を与えてくださり、私たちが滅びることも救われることも、あなたに寄り添うこともあなたから離れることも私たちの意のままにしてくださり、私たちの意志を持ってあなたに立ち返るその自由を与えてくださるゆえに、私たちが本当にあなたを自ら褒めたたえ、あなたに寄り添うものとして、その尊さをあなたが持たせてくださったことを感謝いたします。世の中多くの人々がいて鼻で息を吸っています。主を信じていても信じていなくても、その人一人一人は主の恩恵の元で今歩まれていることを感謝いたします。主よ、この時間私たちは祈ります。あなたの全知であり全能であることをより多くの人々が知り、この時代においてダニエルとそのお友達のように、この時代の右も左もわからない人のために使えることができますように、あなたが救ってください。イエス・キリストにあって使わされた者の孤独、この地上をイエス様の皆によって歩むことができますように、そして分からずやである人々に、主よ、あなたの恩恵によって人物ことに対して教えることができるダニエルとお友達のような私たちの歩みでありますように、主よ、あなたが祝福してください。人が夢は見たものの、その夢が内容が分からず悩む人は、この王様以外にもこの世の中にはたくさんいます。主よ、あなたがこのようなことが必要で、そして主の皆を褒めたたえ、また主に預かるべき人がいるとするならば、私たち一人一人もダニエルとお友達のように主にしっかり仕え、そして主にしっかり祈り、そしてこのような不思議を解き明かすことができる知者として使われ、主の皆を褒めたたえることができますように、イエス様、あなたが私たちを祝福してください。 霊と誠はあなたからのものです。主よ、私たちにもこの霊と誠を与えてくださり、主よ、この霊と誠によってあなたに仕える私たち一人一人でありますように。そして霊と誠によってこの時代にあなたが私たちに仰せられた御言葉をしっかり捉えることができますように、主よ、あなたが祝福してください。霊と誠によって主よ、この時代に用いるあなたの働き人とし、一人一人が用いられ、そして主の皆を褒めたたえることができますように、主がダニエルとお友達のように私たちを用いてくださることを切に願い、私たちの主イエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。